おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は山梨県甲州市エリンジ住職古川修憲さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
今日も古川修憲さんとおしゃべりをしていきます。
よろしくお願いします。
お願いします。もう修行の話、僧道の話が非常に広がっているんですけども、一つ、
はい、
最近そのいろんな企業に関わって、
はいはい、
でまあ企業でもこれからその人をどうやって見ていくのか、人材ヒューマンリソース、本当に人はリソースなのかと、はい、うん、で、これからの時代の組織の在り方ってどうなんだろうかっていうこととかを、まあ、非常に考えている。なぜかというと行き詰まっているから、で、まあ、そんな時にやっぱこれ一つの予感として、まあ、自分自身が別に騒動を経験しているわけじゃないんですけど、なんかその組織は騒動に近づいていくんじゃないかっていうことを思っていて、うんうん、というのも、まあ、今までは、雑に言えばその、まあ、大量生産大量消費時代に、まあ、とにかくこう人間がヒューマンリソースとして、まあ、多くの一人増えれば一人分作業量が増えて、で、その分製品がたくさん作れるみたいな、まあそういう発想ですよね。機械論的なわけですよ。だけどそうじゃなくて、これからはその、まあ、そこはむしろ AI ロボットなりがやると、人間にしかできないところは何だろう、クリエイティビティとかイノベーションとか、まあ、いろんなことが言われるわけですけど、まあ、そういうふうになっていった時に、で働き方も変わってきていると、週休3日であったり、まあ、そもそもそういうことじゃなくて、まあ、みんなが一人一人がそのもうちょっとこう自律的な、まあ、今でも個人事業主とか、まあ、フリーランスとかもありますけど、そのそういうふうにこう働き方が多様化したり、人の在り方が、まあ、いろんなことがあり得るようになっていった時に、なんでわざわざじゃあ、会社にそれでもなお所属して、やっていかなきゃいけないのかっていうことが出てくると思うんですよね。で、まあ、今まではいやとりあえず、ごちゃごちゃ言わずに会社に入って、そして、まあ、そこで給料をね稼いで、生計を立てていくということが社会人として大事なんだ。でも、まあ、もちろんこれからもそれは最低限あるんでしょうけど、とはいえ、そのお金の価値自体が相対的に下がっていくというか、もっとその人間って別に、そのまあ、飯を食べるのは大事だけれども、でもその食べるために生まれてきたわけじゃないよねっていう、まあ、そのなんかビジネスマンとダライラマ法王の対談とかも見て、あ、まあそうだよなと。で、まあ、そんな風に考えていった時に、修行っていうのはやっぱ一人じゃできないという、なんかそこがポイントになってくるんじゃないかな。だから個人でやっている仕事もありながら、まあでも私のいわゆる成長、今必要な修行は何だろうかって考えた時に、よしこの企業に今は所属して、そして自分に必要な修行を あの良き仲間と共にしようっていうようなこうモチベーションに変わっていくのかななんていうことが、うんうん、あの思っていますと、うんうん、そんなこともあってその騒動をどう作っていくかとか、うん、まあ、どんなふうに騒動が機能しているか、うんうん、あるいは、まあ、それが機能不全に陥っていく部分もあるとは思うんですけど、時代とともに、うん、なんかその辺がぜひ伺ってみたいなと思ってたところ で、まあ、たくさん今回のお話でなんか参考になるとこたくさんあるんですけど、うん、企業でも、あ、そうそう、産業層でこういろんな企業の人と対話をするんですよね。でなんでわざわざお坊さんがその働いている人と対話をする、ね、そこに意味があるのかっていった時に、まあ、一つには、パーフェクトストレンジャーと言ってますけど、まあ、完全なる他者として現れることができる、利害が絡まないで本当にまあリラックスしたところで話すことができる、しかもまあこう衣を着て、まあ、信頼感もあるので、まあ、それが一つなんですけど、もう一つは、死ですね、
うんうん、
人の死を、まあ、やっぱお葬式とかで身近なところで、
うんうん、
日常的に接しているっていう背景を持っているのが結構大きいような気がしていて、で企業って、うん、それはもしかしたら騒動3年目までもそうかもしれませんけど、決まった枠組みの中でとにかくまあ言われたことをやっていく、そのシステムにこう順応していて、より順応できた人がまあ評価をされるっていうですね、まあ、そういうシステムがあるわけですけど、で、まあ、より順応できていって、要はパフォーマンスが上がっていくことが成長するというふうに言われるわけですけど、でもそうなんですよ、その成長成長成長って言うけれども、人間最後死ぬんだよね
と、うんうん、
でそのやがて必ず死ぬ人生をなぜ生きるのかじゃないんですけど、
うん
うん
うん、
そういう中で一体成長って何でしょうねみたいな問いかけをするっていうのは、うん、結構その、うんうん、お坊さんが対話をするっていうことの意味の大きな一つかなと思ってまして、騒動における成長っていうのはなんか、なんかどんな風に捉えられていますか。
で今お話ししたってことはすごく大切なことで、まあ修行道場の僧道のね、修行道場の修行の核心に当たるところでもあるんですよ。でその仕組みとしては、まずは型をきちっと覚えて型に専念することを教える。それは何かっていうと、その最初から例えばその修行道場に来る人間が自分の利益のために資格を取るとかっていうことで来てるんだったら、いくらスキルがあったって結局はその出家をするっていう値打ちはなくなってしまうんですよね、
うん、
でこれに近いことは今の世間もちょっとあるんですよ。つまり自分がお金を稼いで豊かな暮らしをするために働くっていうモデルももちろんあるんだけど、でもただお金を得るためだけだったらね、その要するになるだけ仕事をしなくてもいいし、なるだけ楽をして、システムだけでお金が入ってくるような仕組みを作って、お金をたくさん作ることが目的になっちゃうじゃないですか。でそうするといくら豊かになったって、でも人生のうちのほとんどの時間を使って、エネルギーを使って、なおかつ他人とも一番関わることができる仕事というものを単なるお金の換金手段にしてしまうということによって、うん、結局は自分自身のその人生の時間を埋める意味がなくなってくるんですよね、
うん。
だから要するに今のちょっと社会で危険だと思っていることは、そのやっぱり労働の価値を見失っていることがあってて、
はい、
労働を通じてその時間を自分をそこに投げ込んで流し込んで、その時間が自分の人生の時間そのものだから巻き込まれて生きてるわけですね、うん、つまりその仕事をしてるっていうのは業と一緒だから、そうすると僧道の修行って何が価値かというと、年数いたとかじゃなくて中でやってることが価値なんですよ、うん、だから逆に言えば今の社会でいうたくさん給料もらうというのは、何年いましたとかそんなこと価値がなくて、やってそこで自分が得て、しかもそこでスキルを得たっていう人もいるから、スキルよりもっと大事なことはやったことが大事なんですよ、
うんうんうん、
でやったこと大事なことを言うためには、何で大事かっていうと、そっちは道場の良さっていうのはやっぱり仲間がいること、
うん、
しかも仲間がいて、その時にやってる時にその人がやっぱりスキルも成長するけど人間的にも成長するのを仲間が知っている。例えば1年生の PP のやつが3年5年7年10年になって、もう最後は同じような日常生活しながら道場のみんなの精神的成長をちゃんと そういうリーダーになっていくっていう、そういう仕組みですよね。だからやっぱり働くってことは、むしろそういう精神的な部分というのはものすごくあったのが、だんだんだんだん壊れていった。でもこの問題って実はほら、社会学者のデュルケムが言ってる話ですよね。もう工場労働者という人が生まれてきて、会社と直接つながって給料をもらってやるってなってくると、田舎の農村で家内工業で村で総出で農業をやったりして、だんだんだんだん年を取ってリーダーになって地位が上がってってなるべき理想の農夫の姿とか、そういうモデルがあったの。ところが工場労働になっちゃったら、ただ単に出てきてもう専門技能校で給料で遊ぶことだけが自分の生活になっちゃったりすると、生きがいみたいなものが消えていくよっていうような話をね、もうすでに200年ぐらい前かな、150年ぐらい前かな、予言ができてるじゃないですか。同じことが起きてて、
うん、
で道場で学べることは何かというと、そのお金を絡ませてしまうから分かりにくくなっちゃうんだけど、人間というのは何か行動をして他人と共に助け合いながら生きていって、でそれが誰かのためになるってことがまず最初なんですよ、
うん、
でそれで、ね、勘違いしちゃいけないのは、誰かのために生きてるんじゃないんですよ、
はい、
人間が自分にとって一番自然で素直なことっていうのは、一緒に仲間もいるんだから仲間や呼んでもらいたいと思うし、
うん、
恩返しはしようと普通に思うし、普通の感覚で成長しながらスキルを身につけて、仕事をしながら社会で役割を果たしながら年老いて頑張って生きていくっていうことが自然だとすると、その中で生きた時間がそのまま意味になるし、
うん、
積み重ねていったものになって、それは行だって、そういうふうに考えれば、例えば年を取って技術が落ちてきたのが衰えたというふうにはならないんですよね。だってできる限りのことをするわけだから。僕の知ってる職人さんは昔ね、大徳騒動で屋根葺きをやった職人さんが、その時棟梁だった人が引退してもまず自分の職場が好きだから働きに来るんですよ、
うん、
もう年だからって登れないんだよね。でも下働きですよ、安い給料でやるんだけど自分の職場が好きなんですよ。その人がね、こうやって土なんかを運んでこう捨てる仕事でアルバイトに来るわけ、
うん、
ほんで私が下働きだから一緒にやってたの。ところがね、20代30代のこんな元気な僕らがね、うん、こんななるわけ、慣れてないから、うん、そのおじいちゃんがね、ひょいひょいひょいひょい吐くわけ、喋ってたらね、そしたらうちの道場の一番古い人が、おい周健、お前人な、俺が入ったばっかの時屋根の上で棟梁してた人に顔が似てる、聞いてくれないかっちゅうわけ。聞いたら棟梁だったの、
うん、
私のことも登ってましたって、だけど働かせてもらってますって。でもニコニコしながらこうやって働いてる姿見て、
うん、
そんな仕事しかできないけど、給料も下がったけど、
うん、
この人のこの年のこの労働っていうのはやっぱり最後まで自分は業をやってるってことですよね、
うん、
お金でも測れない、でも誇りを持ってこの人は働いてて、しかも屋根から降りて下働きしても元の職場へ来てこの一輪車を運ぶっていう、この誇りにつながるような仕事って、仕事の価値観がちょっと違うじゃないですか、
うん、そうですよ ね、
ね、僕ら道場もそうですよ。道場入ってもう40になったらさすがにテクニックはあってもわがままに勝てませんよね。だけどできんことがあってもやれることを一生懸命やって道場の中でできることしていくっていうのは、やっぱりなんかだから労働の意味と人生の意味っていうのはやっぱりセットで考えていかなきゃならんから、うん、私今のいろんなことを考えるときに大事なことは労働の意味をもう一遍考え直そうよって。
そうですね、
うん、
うん、だから労働はやっぱ何かの目的に従属するものになってしまうから、
はいはいはい、
それが傷ついていくんでしょうね、
はいはいはいはい、だから労働っていうのはその禅宗の特徴って何かっていうと、昔はほら修行時間、修行っていうのは基本的に瞑想だからできるだけ労働を減らして瞑想の時間を増やすじゃないですか、
うん、
ところが禅宗というのは逆に労働を修行にしちゃったんですよね、
はいはいはい、
だからその逆転の発想が、だから日常生活の修行家ってことが禅宗の発見だから、うんうん、私がそこはすごいと思ってるのは、じゃあその労働みたいなことをいかにしたら修行の気づきの場にできるかって、その工夫の蓄積が禅宗を作ってると思うんですよ。でその気づきを得るために禅問答するわけでしょ。お前どこから来たって、私は畑、茶畑から来ました、茶を摘んでましたって、だるまを何人摘んだかなんてふむが聞くわけよ。だるまは摘んだって、それ要するにお前茶畑で茶を摘んでんじゃないぞって、それも行だぞって、
うん、
座禅をするのと比べて茶畑を摘むのはこれはただ の労働ですと、夜は座禅です、そんな思いじゃないぞ、お前は本当にだるま摘んだのかって、一呼吸一呼吸そこにだるまさんと面と向かってるような座禅ができてるんやったら、茶畑一つ一つそこにだるまと対面できなあかん、お前そういう心構えで茶摘んできたかって、 お前は何人のだるまを積んだって、ね、そういう問答が出てくるじゃないですか、うん、どっかで当たり前のことを当たり前にやるんだけど、それが業になるというふうに考える。だから労働概念というのを労働業にする、
うん、
その時にキーワードはどんなことも業になりうるんだけど、私たちはやっぱりいきなりはトップは学べないので、やっぱり最初は体を動かす、人と接して体を動かす、要するに本当にいわゆる職場でいう一番営業とか、あるいは作ってる現場、そういうところでやる労働から始まって、それを修行化した人がだんだんだんだん上上がった時に初めて、そのそういうまあ管理職もそうだし、そのいわゆる SE みたいな仕事もあったりする、アナライズもそうだけど、そういう仕事の意味がわかる。そのアナライズしてる時の数値の中に一個一個数が見えてこないといけないんですよ。そうすると何時間の労働でいくら従業員に賃金払いましたの、従業員の1時間がだるまさんになってこないと、
うんうんうん、従業員の1時間がだるまさん
だるまさんになるとね、つまりその自分の1時間と思わなければ、うん、俺だったらこうこういう思いで現場でこういうふうにやるって見えてこないといけない。ほんでね、社会の難しさっていうのは、そういうふうに一つ一つのことに感情移入してしまうと、できない仕事っていっぱいあるじゃないですか。
はい。
逆にだからこそテクノロジーっていいんですよ。
うん。
本当はね、泣いてもらわなきゃ人はいるんだけど、僕らはそんなことさ、泣けない。だからこそ AI が無慈悲にやるからできるって、これだけ複雑な社会になってくると、絶対 AI は必要だし、管理職の中には、いちいちの顔が浮かぶけど、頼む死んでくれって世界ってあるんですよ、ね、今の社会はやっぱ泣いてくれって世界が、だからそれは必要ですよ、だからそういうものもあるからこそ今、そういうものもあるからこそ今日本ではそのシステマチックにやろうとするものの反動が強いのは私もわかるんです、だけどそれもやっぱり右手で握って左手で持ってないといけないから、だからここから先は管理職の話です。管理職は無慈悲なこともできないといけないけど、今言っただるまを積むって両方できないといかんから、でそれって業じゃないですか。だって、もう1年目に3年目なんていうのは無慈悲にひたすらがむしゃらにやるんですよ、何も考えずに、マシーンになることを覚えるんですよ、
はいはい、
でマシーンになった人間が今度取り戻していくでしょ。だから今道場でやってる過程っていうのは別に修行道場に限らないんだけど、人間が成熟して成長していく仕組みそのままなんですよね、禅はそれが古いまま残ってるだけで、何も禅がやるわけじゃないんですよ。でも人間ってやっぱり手足を使って感覚を使ってやって、それがだんだんだんだんこの距離が間接的になっていって情報の世界領域に入っていくって、村の酋長もそうじゃないですか。年を取った酋長は自分で狩りに行かないけど村を束ねるじゃないですか。結局そういうシステムっていうのを残してるのが修行の世界だから、今の社会の中にその修行システムと言ってもいいし、酋長と言ってもいいんだけど、そういう人間の成熟と管理っていう、その人間社会、人間のコミュニティの形成と成熟っていうのをもう一回きちんと取り戻していく必要があるかなって思ってて、
そうですね、先ほどあの、まあ、仲間っていう話が出てきたんですけど、私も最近そのお仲間ってこう深い、話だなと思ってまして、で非常にそのお例えば組織っていうものを考える上でも重要なんですだし、ただ一人一人の人間のその何でしょう、まあ、道徳のレベルっていうか範囲っていうか、キャパシティというのか、まあ、においても重要だなと、まあ、つまりはその、まあ、どれぐらいの幅でその私たちってい うあるいは 我らっていう言葉にその含むことができるかっていうのって、ね、その茶葉にもだるまを見るんじゃないですけどで、じゃあその仲間になるってどういうことだろうっていうのを考えたときに、なんかちょっとその辺を探求しておりまして、で一つ共感の範囲っていう表現をされている先生がいて、まあそれもそうかなと思いつつ、なんかもう一個あもっとこっちの方がそうかもしれないって思ったのは、まあ、必ずしも共感だって分かり合えるわけではないし、でもいやむしろもっと深いつながりってそれぞれがこう一人であることを、まあ、 定的に一人であるっていうことは理解した上で、まあ、そのソリティュードっていうか、そこのをお互いに了解しながらなんだけど、まあ、しょうがねえなと、しょうがねえな助けてやるかみたいな、そのしょうがねえなっていうふうに、まあもうなんていうか、まあ、しょうがないんですよね、中で手を差し伸べ合う、会うしかないような関係性みたいな、まあ、それを言える間柄の人がどれだけいるかっていうふうに見た方がなんか、あの近いような気がしていて、でまあそのしょうがねえなっていうのは例えば人間だけじゃなくて猫とか見ててもやっぱなんかひっくり返りしたりして、まあ、怒ってもしょうがないから、まあ、まあ手をね差し伸べるわけですよね。だからなんか その辺なのかなっていうことを思うと、やっぱりそのしょうがねえなって言えるのっていうのはその損得でもないし、損得利害好き嫌いっていうことでもなくて、やっぱその人のことで、その人っていうのもなんかただ目の前にいるその人のでじゃなくて背景に背負ってるものとか全部ひっくるめて知っているっていうところ、繋がっちゃっているっていうことなのかななんて思いますけどね。
だからそれは本当に難しい問題で、あの多分すごく厄介なことは、あのまあ前奏の世界っていうのは修行道場が基本でしょ。そうすると一緒に寝て一緒に起きて同じ釜の飯を食うっていう関係だから、今言った関係性がものすごく緊密になってるから、ある種理想の姿になってるし、しかもまあちゃんとした修行をしてれば、まあ問題の多い人もいるし難しい人もいたりするんだけど、まあそれこそしょうがないななんですよ。でも仲間としてやっていけるでしょ。だけどそれって作っていくやり方っていうのは本当に一個一個作っていくんですよね。そうするとその社会のこんないい大きな問題の中でマジョリティには絶対ならないやり方なんですよ。ね、だけど今社会のいろんな問題ってすごい勢いで社会で広がってきてるし、情報も早いから、マジョリティの問題で起きてくるトラブルっていうことがどんどん入ってくると、全の世界で言ってるやり方ってやっぱりものすごい時間がかかるし、
追いつかない。
追いつかないんですよ。結局だって5年10年かかって作っていくような社会でしょ。でも今会社なんて3年で変わっていくような時代の中で、それが難しくなって、でじゃあ人間のそれこそ本当に共感能力っていうのは、実はもともと人間の持ってる共感能力ってキャパに限りがあるじゃないですか、あまりにも異質な思想と仲良くはできないし、だからそうするとその今思ってることはテクノロジーが進みすぎちゃって、社会が進みすぎちゃって、自分たちが抱えきれないようなコミュニケーションのネットワークができてしまってて、その中に引きずり回されてしまってるんですよね。そうすると自分たちが坊さんたちが言えることっていうのは、その中で自分の足場となっていくような基本コミュニケートの、その基本的な参加っていうのかな、の作り方は僕たちは教えられるし提言もできる。だから僕らができるとせいぜいそこなんですよ。だからまず大事なことは、自分が一生やっていくときに、まず家族とか職場の仲間とか一番近いそのところでサンガをちゃんと作ってない人間っていうのは、あの何の保険もなくあれのに行くのと一緒のことだよと、社会こんだけ激動する時代だから、だからそのいくらこちらの方ですごい関係ができたとして、いくらお金があったとしても、最後は基本コミュニティっていうのは絶対あるので、つまりその損得抜きでしょうがないなと言える関係にすでに立ってる人たちを基本的にきちっとがっちり守って大事にするっていう生き方が守られないと、そのたまたま運よくあの幸せそうに悩まず死ぬ人もいるかもしれないけど、ほとんどの場合最後の瞬間って凄まじいことになるんですよね。それって結局そういうふうになったら、私たちが言うべきことはむしろ社会のそういう提言とは別口なっちゃいけないんだけど、その提言もそうだけど、もっと大事なことは、やっぱりその基本的なコミュニケーションで、私が一番今だから、あのすごい心配してることは、セルフネグレクトの人がすごく増えてきてて、でその人たちしかも働き盛りに多いんですよね結構。でこれは要するに人間のものの考え方がちょっとずれてしまってる。つまりその今言った人が一人で生きれるわけじゃないんだから、そのちゃんと生きれるっていうところプラス職場があるのに、生きれるっていうところのコミュニケートやその最低限のケアができない人ができてるってことは、ほとんどその甲冑もつけられずに戦場に行くようなことですよ。生きるってことはサバイバルだから、やっぱり甲冑はいるんですよね。 甲冑をつけていても剣で戦わないにしても甲冑絶対いるじゃないですか、
うん、
だけどその甲冑もつけないでフラフラ行く人がほとんどで、そうすると家庭と職場ってもちろん問題があるんだけど、でも給料をもらわなきゃ食べていけないことはあるんだけど、でも一番自分の一番近い基礎集団っていうのは、
うん、
あの本当はちゃんと守らなきゃいけないんですよね。でもそれをちょっと今ないがしろにしてるかな。特にほら今経済が行き詰まってくると、どうしても経済的な問題を通して社会を見たり自分人生を図ろうとするじゃないですか。そうすると今言ったお金にならないような、今おっしゃってたようなそういう意味での友達、そういう人間の関わりがベーシックだってことをちょっと忘れてるんじゃないかな、
うん、
と思うんですよ。だから私その友達とか親友とか別にベタベタしなくてもいいけど、
はい、
自分が生きてるのは一人じゃなくて仲間があってのことなんだっていうことを実感として持てない人はちょっと怖いな、
うんうん、
でそういう人は本当にノーガードであの打たれていくしかないから、
うん、
これから厳しい時代来るので、ますますそういうことを大事にしたい、
うん
うん、やっぱりそういう意味ではね、全州は恵まれてるんですよ。だって卒業した道場の OB 会があるからね。
ああ確かに、
ああもう先輩後輩の中は
しょうがねえなの、
ね、しょうがねえな極地だし、で道場引いたらみんないい人で、
はい、
でやらかすとあいつは道場にだけまあいい、いやいいからいいからってみんなあいつ仕方ないよねってなるんですよ、うん、でもそういう関係って結構、でも日本の良さって職場がそういうものを残してたじゃないですか、ちょっと前まで。
そうですね、
ね、はい、ところが、はい、その今職場がそういうものを残せなかった、つまり職場の社員の福利厚生みたいな部分、
はい、
そういうものが今削られてしまってるから、
そうですね、
人間教育ができないんだけど、これはある意味では家族に代わるセーフティネット、人間性のセーフティネットなんだけど、うん、そのセーフティネットが削られてるっていうのはその目に見えない損失っていうのはものすごく大きくて、
そうですね、まあ、ジョブ型とか言って、うん、あのまあ、かつてだったら冠婚葬祭も会社でやってたような時代から変わってきました、
ね、あれはあのほらその会社以外のコミュニティの軸があるんだったらやってもいいけど、日本の場合は会社がコミュニティだから、
そうですね、
うん、あれはやっちゃいけないと僕は思ってますけどね、
はいはい、いや本当そうですね。ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
カルダイマカゴニナハキラドロダヨデトショダデシヨショボサマカサマジュシディモウジアイタボサキナガダイボサトショジンボサヨヨデトショダイボサギシュダガイトミヨショテンダシュクニジズボチョロシャリホジュデサホガンシュマンドブズドイセカンチョワゴラコロヨビコアミダコミダセポシャリホジドガゴピョイコグラグオシュジョペレシュクタンジュラグコミヨグラグシャリホグラコドシュランジュシュランモシュヨジュカジュシュホジュソイヨデコヒコグヨワゴラグシャリホグラコドシポチハグドセシマゴジュジデジュニコシャフジジュニカイドコモルリハリホジュジョウロガヤキコモルリアリサコセキメノニホジュジュジュレンゲタニシャリショキチョコオシヨコシシャコベシヤコピノコケシャリホグラコドジョジノデクドショコンウシャリホシリコクドジョサテンゴコインジュジエルジュマンダラケゴウシュジョジョタカケゴジョシュメケキヨタホシマンドクブサフィジキジュンドンゴウシュジュシャリホグラコドジョジノデクドショコンシシャリホリコジョウシュキミョタキリジョタコケジョコンシャリカリオビンガケメシジョテジョシジョシュエルジュシュアゲウホエチョココココリキシボダイブハショドブノデトホゴロシジョモテヨニカシネブネポネソシャリホジョモイシチョウリザホジョジョショイシャガヒビブドミサマシュシャリホコビコドショウサマクドシミオガケウイチチョシチョカイセアミダブヨグリョホセンドヘネショザシャリホヒビブドミユシドショウグジョリポラゴシミヨミヤクセンジョガドジキシャモテヨシャガキネショネブネポネソシシャリホコビコドジョジニョウゼクドクショゴンシャリホオニョイウガヒルガココアミダシャリホヒルコヨビリョショリポゴミチョショゲテココイアミダウシャリホヒルジメギゴニミミリョムヘアソギココミョアミダシャリホアミダビチョビリダヨコンジコイシャリホヒルビリョムヘンソモデシカヤラカンヒデシャリュンシショノジショコサシヤクニョジシャリホヒリゴトジョジュニョジクトゴショコアミシャリホグラコトジョジョシャカシヤビバジゴジュタウイショミジョコジュチンタヒデサンジュショノジシタカイブリョムヘアショギコセシャリホシジョムシャオトスガンカショイゴビショイシャガトジョニョジョジョゼニキュエイショシャリホイカイショゼゴンフトビニンドイゴビシャリホニャクゼナシゼノニンモセアミダブシジミョゴヤクジニャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジャクジ天風山天台先生会中小立場の都市上等心で上山不可侵行動員社長部長本年行社理法社長生会有利留中不良所有心上等部大国大名部長部長国民の税等国家社長部下国国事故上です天風山天台先生会中小立場の都市上等心で上山不可侵行動員社長部長本年行社理法法政会有利天風山省部南省部に省部用部の税等国家社長部各国国事故上です天風山天台先生会中小立場の都市上等心で上山不可侵行動員社長部長本年行社理法政府政会有利中部表本部用国立場国土部地方部の税等国家社長部各国国事故上です天風山天台先生会中小立場の都市上等心で上山不可侵行動員社長部長本年行社理法政府政会有利中部地方部工場部広告部大連県部社長部社会中小部大江戸部経営者部長市民政府の税等国家社長部各国国事故上です天風山天台先生会長事業の都市上等心で上山不可侵行動員社長部長本年行社理法年間学校名社長部長本年行社理法薬膳南新店長に文字書部所説部議長名所説書前南新店長に会社長部議長で会長部副大手腕の歌原三百三宝大で校社理法年度会長新入学校議長部所説社理法年国年間官物館等物館議長は網田部国社長人と会長部副大手腕の歌原三百三宝大大きい国内議長には校長大所長で校社理法前南新店長に薬膳社を統合図鑑シャリホノガコンシャーショーサンショーブフカシギクドブヒショーブトヤクスガフカシギクドブヒサテゴシャカミブノイジンナンケウシジノシャバコブドコジョカクセコジョクシュクコンドジョクシュジョジョキメジュジュドカノクダラサミャクサンボダイショシュジョリスデイサセケナシシホシャリホトジガオご中学生教師なし特安の二原三百三宝大一切世間出身なし司法で一南部世紀教師あり法律所陸一切世間天人アシュラと文部省摂関義真珠さらいにこうせのみなとおまんおまんおまん しぎこうほぞごさいにんじだいせいじざよぶしょうとけしょぶじょどいんこくどうにんでんしぜんまくこんりゅうみじょうちゅうしょうがんちょうほけいだいぐぜここしゆいししょうじゅうじゅうせいみょうしょうぼんじっぽうぐほむりょうむへんこうむげむたいこうえんのしょうじょうかんぎちえこうふだんなしむしょうこうちょうにちがっこうしょうじんせいいさいぐんじょうむこうしょうほんがんみょうごうしょうじょうごうちしししんぎょうがんにんじょうとうがくしょうだいねはんひしべとうがんじょうじゅう如来正意高出世、優勢みだ、本願会、高直学寺、群上会、お心如来如実言。の方一年期愛心、普段本能特年半、本性逆法再現入、尿臭侵入会一味、摂取進行上昇後、異能水波無妙案、頓内心臓死有無、上風心事心人天。微妙に興奮、無視芸妙無安、逆進研究大狂気、即応調整高悪衆、一切全幕本部に、門心如来偶然願、仏言高大承継者、善人妙、踏んだり家、弥陀部本願念部、邪研究万悪衆上、信仰十字人に難、難中心難昔、頻道祭典士論へ、中華自治意気志こそ、現代小公正正義、妙如来本勢大き、釈迦如来両河川、一周五名、南天寺空流中大寺出頭生、実の財派無権、先税大乗無情報、召喚議事、昭安楽、賢治南行六六、信行異業指導楽、億年未打部本願、次年即時、入筆上、唯の上昇如来号、王法大悲偶然音、天人菩薩増論世、奇妙無下根如来、越州多羅謙信寺、高専王朝大誓願、こういう本願力栄光、二道群上昇維新、奇入空独大崩壊、筆学入大越州州、特殊蓮華造世界、即上信仰保証心、有本の林源人図、入生寺四寺四下、本寺頓乱両天使、上皇乱小菩薩来、三蔵ルーシー中上京、本性専業喜楽を。天人菩薩論中下、報道因果形成が、おげ、今ゆたりき、少上心、有心人、惑前本部新人法、小知小知即年半、必死無量光明道、小宇宙上界風景、同社決勝道難症、有名浄土活に、万全自力変言衆、円満独合感染症、三風三神経音号、安蔵魔法明道品、一生増悪地具税、三妙解消妙化。全道独妙仏性一向愛情三要逆悪光明妙語権因年加入本願大地会行者小中混合心狂気一年総合表意大東逆三人即将保障市上楽決心公開一大教返金安尿開催先祖出身反戦人法権二道小弁流国中学人優勝部外薬剤品接種中煩悩小原水風権大品無権上昇が本寺元空明仏教連民全幕本部に新宗教商工編集戦直本願具悪世元来生寺臨天下決地儀上位昇士即入着上無意楽筆致新人二の二運愚教大自習士と上塞無変極辱悪道俗自習不動心由意化心士高僧世南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀大悲の誓願各神前人は皆寝ても覚めても得たてなくナムアミダブを唱えべしナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナム諸道門の人は皆自力の神道を胸と知って他力不思議に入りぬればきなきよきとすと信じせりナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナム釈迦の警護をうましませど、主すべき不浄の泣き上に、さあ取りうるもの末法に一人もあらちとときたも、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナム。山頂浄土の大師と愛民聖獣したばいて、信じ信じ進めしめ、成就の位に入れしめよ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナム。 他力の信じうる人を病を気に喜べばすなわち我が真理像と研修せそんな褒めたもナムアミダブナムアミダブナムアミダブナムアミダブナム如来大悲の音読は身を粉にしても頬ずべし四終知識の音読も骨を砕きてもしゃすべし安に宿道苦病道生一切同胞大師往生安楽公上人日流のご関係のもぬきは新人のもって本とせられそうろそのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に起業すれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたもそのくらいを一年法記入症状知るとも釈しその上の称名を念仏た如来我が往生を定めたまいし御恩法人の念仏と心うべきなりあなかしこあなかしこ
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。